皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
改めまして皆さんこんにちは。
こんにちは。
昨日は大変ありがとうございました。本当にあの2000祭りをにぎやかにしていただきまして大変ありがとうございました。心から感謝申し上げます。ありがとうございました。いかがなしですか。素晴らしい花火。なんともいえる素晴らしい花火で共鳴を飛ばします。あれは無寸でございます。普通のところに行きますと6寸から8寸、それから尺玉というような大きな花火を出すんですが、ここは5寸までしか許可が出ません。やっぱりこの狭いということと人家があるということで許可が出ませんが、音は素晴らしい。尺玉に変わらないような音でございます。
すごいですよね。
それで皆さんが非常に多くの方がよそからも来ていただいてですね、本当に賑やかにさせていただきました。大変ありがとうございました。特に上本町、そしてまた高本町と分かれていただきまして、一緒にお祭りに参加していただきましたことを本当に重ねて感謝申し上げます。皆さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
今日また、藤原学校の、生徒の皆さんと、そしてまた、藤原直也先生が、本日講演をしていただくということで、これからの未来についてですね、未来を作っていくにはどうして富山の未来を作っていくにはどうしてということを真剣に今日また先生が発表していただけることだと思っております。先生とは昨日も話しましたように、もう4年近くになりますか、うん、4年前から来ていただきましてですね、毎月のように今来ていただいております。毎月月末にですね、必ず20名前後の人たちが来てですね、地域の皆さんと一緒に交流しながら、そしてまた遠山のこの地をですね、しっかりと皆さん知っていただきまして、極端に言いますと、我々よりも地元の方よりも知ってくれてると、特に先生なんかものすごい水準まで知ってるんですよ。遠山のガイドをしていただいてもいいところでございまして、非常に素晴らしい先生でございます。本日は時間の許す限りですね、しっかりと今日は声を聞いていただければ大変ありがたいと思います。今日は観光協会の会長がですね、二歳祭りの事務局をやったりして方々飛んでおります。本日また朝早くからですね、7時半から、ソフトボールがありまして、私のうちの方へ顔出しまして、睡眠時間が約2時間ちょっとありますか、そのくらいの形で、少しまた終わってからですね、休憩させていただきましたけど、今日のこの日のために楽しみにしておりましたので、どうかまた皆さんと一緒に今日聞きたいと思います。どうか先生よろしくお願いします。
ありがとうございます。ありがとうございました。どうも皆さんこんにちは。
こんにちは。
遠山藤原学校のご参加の皆様も、遠山校の皆様も本当にいつもお世話になりましてありがとうございます。おかげさまで、私はもう遠山来て4年目ぐらいになると思いますが、今年は遠山藤原学校は毎月開催ということで3月から12月までやっておりまして、大変皆さん満足してくださっておられます。今回いらっしゃっております、いかがでございましたでしょうか。今回はお祭りということでですね、地元の皆さんと一緒に交流させていただきまして、本当に私どもも大変嬉しく思っております。本当にこれからどう富山号をするかということもそうなんですけども、実は日本の未来をっていうところが最近なかなか大変でございましてね、少し大きなところからお話をしないといけないんじゃないかなと思うんですけども、やっぱり東京の政治も完全に行き詰まってきております。もうそれは私が申し上げるまでもないところで、でこれからどんな世の中になっていくのかと申しますとですね、今までのように、世界は一極集中だという時代はもう完全に終わりに来ています。なんか毎日の新聞を見てるとあまりよくわからないところがあるんですけども、例えば軍事でも金融でもそれから外交でも、今までアメリカとかイギリスがものすごく強い力を持って世界中に動かしてたわけであります。しかしもうあの力は急速に衰えてきています。私も知り合いがアメリカの元の金融機関なんかにまだ勤めておりますが、もう最近全然リスク取らないって言うんですね。耳を疑うような話するんです。でもうやっぱり2年前のリーマンショック以降ですね、金融はもう全然ダメになってきておりまして、ですから具体的に日本でどんな影響が出てくるかというと、大手の金融機関と一緒に仕事をしている人たちが仕事がなくなってくるんです。例えばどんなところかというと、日本の大手のメーカーなんです。日本の大手のメーカーというのは 自動車メーカーでも家電もそうですが、よく外国行って仕事するんですね。日本ってやっぱりこう輸出をたくさんしていますね。外国に工場を作ってますね。あれやっぱどうやってやってるかっていうと、自分でなんか世界中飛び回ってここがいいって言ってですね、工場を作ってるわけじゃなくて、アメリカの金融機関の人たち、イギリスの金融機関の人たちのアドバイスを受けながら海外行ってるんですよ。そうなんです。これ止まるとどうなるかというと、それっきりなんですね。ですから、まあ、今までこの特に10年、15年、平成の不況の最中でですね、まあみんな日本の企業も海外に進出していったんですね。中国なんかもそうです。中国なんか最近ものすごく奥地に行きますよ。沿岸から2000キロ、3000キロ離れたところもですね、平気で工場を作りますからね。何考えてるかといつも思うんですけどね。どうやって帰ってくるんだろうと思うんですけどね。いや本当にそういうことをやって海外にどんどん出ていった。だから国内は空洞化する。で、海外の仕事は増える。そんなことは増えていったと思うんですね。それから、例えば軍事的にはですね、まあアメリカ軍は強いと。しかしアメリカ軍全然弱いんですね、もう最近。イラクでも負け、アフガニスタンでも負け、まあ中東も北朝鮮もな、収まりがつかなくなってきていて。ですからこう今までなんか、みんながこう考えていた20世紀までのこの強いアメリカとか、ね、そういうものはもうないですね。だからもう世界は今完全に戦国時代の様相を呈してきてるんです。戦国時代と申しますのは中央に誰かいてこの人が全部決めてるってわけじゃ全くないということです。ですから今の日本の政治がもうだらけちゃってるというのはそこだけのことではなくて世界中実はみんな同じなんですね。ですから基本的なものの認識として考えますとアメリカの真似をしていたってもうこれから未来はない。アメリカの言うこと聞いてたって別にアメリカ何も日本に対して言わない。それから海外に進出すれば日本が良くなるというわけでも全くない。むしろ逆に車とか家電とかよく日本がね輸出で稼いでるものというのはもうこれから中国人やインド人が作る時代ですから日本人がいつまでやってたってそれは全然儲からない。それから金融が随分栄えましたですね。投資信託でも何でもね、デリバティブズなんて激しいのもありますが、あれも全部整理ですね。ものすごく小さくなるでしょう。で、あと、そろそろ資源が足りなくなってきましたね、世界は。油はいよいよ足んなくなってきて、特にその海底油田とか危ないところの油の積み出しはなかなかできなくなってきてるんですよ。爆発事故とかありましたでしょ。地球上ですね、探せばまだまだ油あるんですが、安全に安く掘れるところがもうほとんど残ってないんです。ですから油高くなったらみんな回らないしどうしようかなと。そうこうしてる間にこの間日本の石油を運搬するタンカーがホルムズ海峡で自爆テロ攻撃を受けたんです。ご存知でした？
はい。
積んでの差で船に穴が開かなかったんですよ。あれ奇跡でしたね。もう自爆船が近づいてボーンとやったんだけど、本当に運が良かった。穴が開かなかった。だから大惨事にならなかった。ほんの紙一重の差だったんです。あれもしボンと言ってたら、あれ2ヶ月ぐらい前のことですが、そこからもう中東戦争始まってましたよね。で日本は油止まってましたよ。間違いなく。ですからもう本当に今綱渡りのところ、資源なんかも動いてますね。それから食料について言えば、これはあそこ、ロシアが今年はすごい不作だっていうんで、穀物の輸出禁止をしたんですね。日照りだから、作物が取れないというんですが、本当は日照りというよりも水がないからなんです。皆さんご承知の通り、水があれば、日が強く照ると大体豊作ですよね。だから水があれば別にね、カンカン照りても大丈夫なんですが、要するにもう水がなくなっちゃったんです。水がなきゃ何も育たないですよね。結局ですね、化学肥料を使いすぎて、で、地下水汲み上げすぎて、それでもう、土が硬くなる。あるいは地下水ばっか汲んでると最後は塩が出てきますから。ああいうことがどんどん広がってって、どんどんやっぱ今までのようなね、農業できなくなってるんです。そうすると穀物がですね、やっぱ本当に目の前でやっぱ足りなくなり始めるんですね、こういう時に。ですから皆さんすごいですよ。世界で起きてることはですね、特に東京とか、まあ本当に世界の中で生きてるところというのは、もうどうしていいかわからなくなっていて、政治家にしろ、財界人にしろ、ほとんどですね、頭が止まった状態になっています。これは決して私は誇張で申し上げているわけではありません。特にリーマンショック以降はですね、どうしていいんだかわからないんです。政府なんかその一番いい例で、円高が大変だ、円高が大変だっていうか何もしませんですよね。大変だって言ってるのに何もしないというか何もできないんですね。これ実はもう円が高いというよりもですね、 驚くなかれ、世界の人たちは日本が一番安全だと思って日本にお金を持ってきてるんです。どこがいいんだと思います？あの日本の政治とか見ていてですね、一体どこがそんなにいいのかな。アメリカ人やイギリス人やヨーロッパ人がどうしてその日本の方がいいと思って金を持ってくるのか、非常に不思議でございまして、やっぱりその、まあ、産業がしっかりしていて、でちゃんとやっぱり黒字を稼いでるからなんですね。反対にアメリカとかイギリスはやっぱり真っ赤っかの赤字国なんですよ。あの人たちはまあ言っちゃ悪いけども万年赤字国なんで詐欺がうまいんですよね。本当ね、世界中ダマくらかして金集めるのがうまいわけですよ。今回のリーマンショックなんかその詐欺がバレたわけよ。嘘じゃないかと。で、お手上げになっちゃった事件ね。ですからやっぱりね、これはもう我々もよく覚えたかいけないんですが、これからの時代はですね、なんか大言壮語して金を集めるとかね、誰かの巨大な権力に依存して生きていくとかね、そういうことはもうできない時代ですね。一番強いのは地道にしっかり黒字を稼いでるところ、一番強いんですよ。私こう見てるとね、大きなところではなかなかそういうのはあまりないところが多いんです。大きな組織はね、黒字と赤字の行ったり来たりが多いんですね。儲かったと思えば大損すると、なんかそういうところが多くて、だいたいその大きいところはですね、これから事業を広げるって言えばね、ダーッと人を雇うし、縮めるって言えばダーッと人を切るし、もうですね、会社の中が殺伐の殺伐も ひどいことになっていて、なんか本当に皆さんね、仕事する気しないようになってるのは大きな組織って多いんですよね。で、実はその、なぜ皆さん富山郷にいらっしゃるのか。私どもあの、小田原でも農園やっておりますし、それから富山郷もやってるんですが、まあ私の藤原学校は東京やってる学校もそうなんですが、まあはっきり言って悩みのない方もいらっしゃらないですよね。のんきって、いい意味でののんきって言いますか、何の不自由も心配もない、何を考えなくたって、今日も一日元気に生きられるって人はあんま来ないんですよね、正直言って。やっぱりですね、あえて時間とお金と労力を割いて来てくださる方って、何か今のご自身の生活や仕事がおかしい、これまずい、何か変だな、違うなと思った方なんですよ。で、こういうふうに思ってる方は、最近急速に増えています。私もまあ記憶をたどりますと、4、5年前に比べると富山にいらっしゃる方すごく増えたと思うんですね。それはあの本当に皆さんですね、積極的にいろいろ活動されているからでもあるんです。それは間違いないんですが、やはり全体として、今まで何でもね、まあアメリカがいいとか、何でも金融がいいとか、何でもコンピューターがいいと言ってた人たちが、どうも違うと。ここだけでは我々の未来はないということになんとなく気がついてきて、東京よりも地方、デジタルよりもアナログ、最先端っていうものがコンピューターではなくてむしろ父かもしれない。こんな風にですね、本当に都会に住んでる人から先に気持ちを大きく変え始めているんです。で、やっぱりその、地方で長くお過ごしの方というのはですね、この地方の生活というものに対していろんなご不満もあると思うんですね。で、子供さん方も東京に行かれる。ですから、こう、都会と地方で発想がやっぱり今逆転しちゃってるところがあるんですよ。都会にもう移り住んで3代、4代になりますと、もうほとんど農業っていうのはしてないことが多いですから、親もおじいさんもおばあさんも。そうしますと、農業っていうとなんか新鮮味を感じるんですね。ところが子供頃親に言われてですね、もう農作業ばっかやってたと、友達は遊んでね、俺だけどうしてこの農作業やるんだって方は、死んでもやりたくないと思いますよね。これものすごい大きな変化でございまして、ですから今東京の方ではですね、まあ子供の頃農業やったことないような方を中心に、都会にあります遊休農地をですね、借りて農作業を始める方がいらっしゃったり、あるいは富山をはじめとして里山に行かれてご自身で体験される方ってそういうこと方多いんですよ。それは本当にですね、裏側にちゃんと事情がありましてね、今までの都会の生活、今までのグローバリゼーションとかいうものにですね、大きな違和感を持っている人たちがどんどん増えてきているということなんです。違和感を持っている人たちの中で、それを積極的に行動に移そうというのは、10人いればそのうちのせいで2人か3人ですから、その2人か3人の人たちが浮くだけでもこれだけ地方に人が来るんですね。いかに中央の方が、やっぱり人々の気持ちが変わってるかっていうことが最近言えるんじゃないかなと思うんです。で、やはりこれからですね、日本は あと2年ぐらい非常に厳しい時期を通過すると思います。厳しいと申しますのは、体制が変わる時期だと思います。今のアメリカのドルもですね、このまま行きますとおそらく70円から60円台に行きそうなんですね。そうしますと今の為替制度は維持できなくなります。変動為替相場は維持できなくなる。それから日本も今までのようにどんどん輸出をして稼ぐっていうことができなくなる。それから今度はドルが安くなっていっちゃうアメリカ、あるいはポンドが安くなるイギリスは今までのようにですね、借金をしながら国を回すっていうことができなくなる。みんな今までのやり方、経済体制維持できなくなる。それから中国やインドは今何が起きているかっていうと、物価がどんどん上がり始めてるんです。年率2桁ぐらい上がってる場所があります。不景気の上に物価が上がり始めると、みんな生活できなくなるんですね。ですからね、政治にものすごい圧力がかかってきます。もう、みんな怒り出すんですね。ですから中国とかインドとかいう新興国はみんな物価上がってますから、あの人たちだってそんな簡単にこれから未来ないですよ。この物価高でみんな食えない貧しい人たちが大量にいるわけですから、彼ら怒り出してくる。そうするとですね、政治もですね、大変だと。どうしてくれるんだっていう声で政治も相当揺らいでくるでしょう。ですからこの2年間っていうのは、今までのこの政治がですね、大きく揺らいでくる。経済とともに。そういう時代だというふうに考えたらいいと思うんですね。じゃあそういう時ってのはどうやって生きていけばいいかなんですが、我々はその歴史を見るとそれははっきりしていて、特に日本なんかの場合は、中央の政治の権力が弱まった時は、むしろ地方はすごく元気になる時なんです。反対に中央で強大な権力ができると、地方は押し込められてしまうんです。遠山の歴史もそうですね。まさに遠山氏というのは、江戸時代ができるまでに、できる頃活躍するわけですよね。遠山氏がですね、この一帯を治めておりました。しかし、徳川の支配が強くなると、天領になっちゃったわけですよね。封じ込められてしまいますでしょ。で、東京とかですね、都というところはね、権力の、が伸びれば強くなるし、権力が弱くなれば、こう、弱くなっていくんですが、むしろ地方っていうのは反対なんですよ。地方って本当は反対で、中央が弱くなると、みんな生きていけなくなりますから、地方の自立が結果的に進んでいくんです。それが一番ある意味で進んだのが、戦国時代です。当時の都は京都でございました。室町幕府がですね、応仁の乱っていう乱がありまして、もう、京都焼け野原になっちゃって、幕府があるんだかないんだかって状態になっちゃうんですよ。そこから日本の新しい歴史が始まるわけですね。甲斐には武田が来るし、三河には徳川が来るし、それから尾張の方はですね、織田信長が出てくるし、みんなそれぞれですね、本当に実力のある戦国大名が出てきたんですよ。そのね、平和な時と乱世ではリーダーが違う。リーダー、これ歴史を見ると全部そうなんです。平和な時のリーダーっていうのは、お上の言うこと、上の人の言うこと、そのままね、ストレートに聞いてね、そのパイプ役になる人がいいわけですよ。例えばね、県知事なんかでも昔はですね、その中央のね、役人やってて、中央の役人や政治家とパイプの太い人の方がありがたかったわけね。その方がたくさん金来ますから。しかしね、もう今金来ないでしょ。そうなってきたらね、中央とのパイプがあるだけの人ではね、地方の運営なんか絶対できないんですよ。戦国時代もそうだったんです。物町幕府が亡くなる時までの大名は守護大名とよく言われていて、それは幕府が任命した大名だったんです。簡単に言うと。で、幕府がもう衰退した後は、そのいう大名ではみんな生きていけなくなったんです。それで出てきたのが戦国大名なんです。戦国大名というのはね、それまでの守護大名と全然違う。何が違うかというと、生まれが違う。それまでの守護大名はね、領家の出身なんですよ。ね、その、何代にもわたって、いい血筋とかいうところでみんな出てるんです。戦国大名はその正反対なんです。例えば、その中の一番すごい戦国大名は、豊臣秀吉でございます。この人は生まれた時は古事記なんです。古事記で生まれたんです。で、死ぬ時は関白なんです。関白というのは天皇に次ぐくらいで、普通はですね、慣れるもんじゃない。でもね、古事記で生まれてね、死ぬ時は関白というのは、どれぐらい実力を持った人が必要とした時代かということを想像つきますでしょ。出身なんていうことね、古事記で生まれようが何として生まれようがね、今日この場でね、みんなを悔やすようにすることができて、今日この場で一つでも二つも特産物ができて、今日この場でそのね、この国が戦に勝てばね、素晴らしいリーダーなんですよ。ですから乱世というのはね、 本当に実力を持ったリーダーが出てくる時なんです。ですから今起きている世界のね、大きな変化というのは、今までのリーダーでは未来が作れなくなってきて、しかし次のリーダーが同じ組織から出てこないから、ね、政党でも民間の大手の会社でも、ね、その次に乱世を率いる実力者が出てこないから、壊れていっちゃうんです。アメリカやイギリスもですね、あぐらかきすぎたわけですよ、20世紀の成功にね。どう転んだって俺たちの時代だなんていうのは勝手に思ってたから、今はですね、軍事でも金融でも偉いことになってる。あれたちだってですね、本物の乱世を知らないわけですよ。国を作った世代と今になってる世代が違うわけよ。昔苦労してね、海賊の時代があって、海賊でもね、恨まれながら苦労して、ね、今日のイギリス、アメリカを作ったね、人たちと、過去の栄光の上に座ってですね、まあなんとなく暮らしてる人たちと、全然言ってみれば人種が違うんですよ。バイタリティという意味で人種が違ってダメなんですよ。ですからまず一つ言えることは、これからは実力のあるリーダーが出ないと、そこは衰退するところがなくなっちゃいます。まず国がそうです。国、今いくつもありますけども、例えばこれ、もうなんか国の手なさないとわかるんですね。アフガニスタンもだんだん国の手なさなくなってきてるし、北朝鮮もですね、正直言って今の国家元首の後はですね、どうなるかわかりませんね。アメリカや中国もですね、これ分裂したらどうなるかわかりませんね。要するに、今を担える実力が、これ、今を担う実力のないリーダーの、実力を担う、実力があるリーダーがいないところは、なくなっちゃうんですよ。私はそういう目で見るとですね、中央の政治は今の二大政党は持たないと思う。それから大手のメーカー、銀行もあのままじゃ持たないです。あれ分割しなきゃ持たないですよ。アメリカも中国もあのままじゃ持たない。私こういろいろ見てますが、そんなすごいリーダーいませんもの。あれあのままでしょ、おそらく。で、分割すると今度すごいリーダー出てくるんですよ。小さな単位になると、よし、これの範囲でやろうということで出てきます。私もあの、富山富士学校を毎月やらさせていただいていますが、20人から30名ぐらいの方いらっしゃって、正直言って30名がマックスですね。これ200人から団体来たらね、ちょっと難しいわね。受け入れから お世話することまでですね、大きすぎたらですね、みっちもさっちもいかないんですよ。もちろん交通のこともそうですしね。目が行き届かないですよ。せいぜいね、多くて30名ですよね。やっぱり何事もね、いい仕事をしようと思ったら、適正な人数ってのがあるんですよ。今ね、本当に何でもね、でっかくでっかくやっちゃったから、車も何十万台作るとか、小売業でもですね、何万食売るとかですね、あ、ね、東京の方の大手のフランチャイズなんかで何万食売るとかね、あんなことやってるからですね、日中もさっちもいかないんですよ。今ね、特に飲食業でございますと、若い人がどんどん減っていて、年配の方増えてますでしょう。まず大事に食べる量がうんと減ってるんです。食べる量は本当に減ってるんです。これで飲食業今ものすごい東京でも不況なんです。二つ目は食べる好みが違ってきてます。お酒も若い人はあまり最近飲まないんですね。お酒なんかやっぱ味わって飲むもんなんですよ。量飲むもんじゃないんですね、もう完全に。だからいろんな種類ございますでしょ。一時が万事そうで、もう好みも変わってる、思考も変わってる、年齢も高齢化してるんだから、大量に作って売るなんていうのはですね、そもそも合わない。で、合わないから海外に出てったんですよ、簡単に言うと。国内で生き残れるように仕事のやり方変えればよかったんだけど、それをしないで、昔のやり方で大量に作って耐えれるにはどうしたらいいかっていうんで海外に出ていくわけですよ。イトーヨーカドーなんかも最近アジアに出てってますよね。これあるところから聞いたんですが、そのトップが言ってたそうですが、自分たちの考えで出てったんじゃないんだって言うんですよ。全部導いてくれる欧米の資本家がいて、彼らがどうですかどうですかとかみんな出てたってね。だからね、一時が万事中途半端な経営してるんですよ、私に言わせると。一時が万事中途半端な経営で大きな会社っていうのは、今目の前で起きている巨大な変化を何も考えていないんですね。で、そして都会の人もですね、大きな組織にいて、組織の人間として一生終わろうと、昔なら平気で思った人たちが、そう思わなくなり始めてるんです。会社でね、勤め上げるという言葉は昔ありましたよね。まあ役所でも会社でも。勤め上げるという言葉はもう最近死語になってきてるんですよ。結果的にですね、いくつもの何回ものね、リストラの玉をかわしてですね、リストラの玉をかわして最後は寝技で 定年まで生き残った方、そういうすごい人いるんですけども。
すごい。
本当にね、自ら誇りを持って勤め上げるって人はね、本当に減りましたね。まあ今役員クラスになったら別ですけどね、まあ若い人でね、勤め上げるなんて聞いたことがない。だから逆に言うと今ね、自分の勤めてる会社にみんなしてすごくクールなんですよ。すごくクールなんですね。要するに、会社のために身を挺してなんて話はね、まああんまり聞かないですよね。まあ、むちゃくちゃさせられちゃうことがあって、でみんなね、病気になっちゃうこと多いんだけど、自ら進んでですね、会社を守る石垣となってですね、私は戦うと。昔のリクルート、ロッキード事件の時のようにですね、検察に捕まっても一言も喋らないと。絶対上司を裏切ることは喋らないとかさ、あえて言いませんですよね。聞かれる前にみんな喋っちゃうもんね。内部告発で。すごいですよ。ですからね、富山郷にいらっしゃる方々もそうなんですけども、みんなそういうものすごい苦労をしている人たちが癒されに行くんです。ポイントはそこなんです。物見遊山じゃないんですよね。物見遊山ではなくて、本当にその都会の生活があまりにもひどくなっちゃって、それは働いている人も家庭にいらっしゃる方も子供さんもそうです。もう何か光を見たいんですよ。何か光を見たくて来ているんですね。で、実力のないリーダーのもとにいる会社の社員なんてのは大変な苦労するんですね。めちゃくちゃやられるんですよね。だからそういう人たちがね、今本当に増えている。だからそれやっぱどんどん変わっていく。したがってね、こういうところにいらっしゃいましてね、一つはその癒しがあるんですけど、もう一つはやっぱり何か実力を得たいと思ってるんですよ。農作業でもいいですよ。今日の蕎麦打ちもそうですね。何かやっぱりね、手に職まで行かなくても、自分に実力を持っていないと不安でしょうがないんです。都会で暮らすということが。気がついたらお金を使うこと以外何もできない。パソコンを叩くこととお金を使うこと以外なんか自分に何もできないというのはね、ものすごく不安なことなんですよ。パソコンを叩いてると週に1回ですね、給与というものが口座に振り込まれる。だからパソコンを叩いて週に1回給与が振り込まれたらそれを引き出してね、物買って食べて生きてると。ふと気がつくとそれしかやってないっていう人がたくさんいるわけです、今世の中。不安になってくんですよ。もし給料振り込まれなくなったらどうしよう。パソコンが叩けなくなったら、いやもっと若い人が上手にパソコン叩くようになったらどうしよう。すごくたくさんいるんですね。だいたいパソコンとかああいう機械の類はですね、もう中国持ってったと同じ機械なんですから、中国人、インド人が日本人の何十分の一でこれからね、作っていく時代ですよ。まあね、やっぱりね、20世紀までものすごい極貧の時代だったわけですから、やっぱり時代変わってきましたでしょ。だからやっぱりなおさらですね、このままではいけないと思う。でもそうかといって今すぐですね、退職できる人はね、これは勇気と実力のある人なんですよ。私はスピンアウトする。もうこんなことやってらんないって言って、何する？わかんないけど2年ぐらいしばらくゆっくりして、それから考える。これはよっぽどね、実力とね、能力のある人なんです。でもそういう人ばかりじゃないから、ね、みんなこう不安になりますから、仕事をやってる範囲でできる農作業をやってみたり、あるいはこうあっちこっちね、こう里山の体験やってみたり、皆さんそれぞれのとこ行ってですね、勉強しておられると。こんな感じなんですね。で、そういう人たちはおそらくまだまだ増えていくと思います。こんなもんじゃないと思う。今まだですね、助走の段階です。入り口のところね。これから本番ですよ。第二の疎開みたいな話が始まるんじゃないかと思います。今、緩やかな疎開の時代ですよ。緩やかな疎開の時代。それはね、通いで地方の方に来る人も多いし、旅行で来る人も多いし。で、なぜ私が疎開かっていうと、疎開っていうのは東京が危ないから逃げたわけね。空襲されると。同じ理由なんですから。東京にいて働いてると精神的に追い詰められちゃうとかね。飯食えなくなったらどうしようか。都会が危ないからみんな来るという意味では、これ全部疎開同じなんですよ。こんなもんじゃないですよ。これからですよ、たくさん来るのは。で、おそらくこの2年の間にですね、政治が、あるいは大企業が、結果的に随分多くのリストラをするんだと思うんですよ。失業者を生んじゃうし、生活苦をですね、止めることはおそらくできない。そういう流れの中で、地域は自立を迫られるし、都会に住んでる人たちも、農業をやるなり、自分なりに新しいライフスタイルを作るなり、何かね、考えて動き出すと思います。今皆さんパワースポット巡りってのは流行ったのご存知でございますか？なんかね、面白いですよね、パワースポットでってね、こうやって。 この間も、この春もですね、つえつき峠じゃないです。分杭峠、ちょうど行ったんですね。もうね、気が狂ったようになってんですよ。何しろ上のですね、分杭峠の駐車場閉鎖されちゃってんですね。で、ふもとの駐車場にね、何百台の車が止まって、自家用車が。で、村がですね、マイクロバスで往復してるわけですよ。あんなの乗って行ったってパワーなんかあるわけないじゃないですか、もう。東京のですね、地下鉄みたいな感じでね、人がいるわけじゃん、あんたもね。いや、でもね、どれだけみんな不安かってことですよ。わざわざですよ。わざわざあの分杭峠まで来てですね、わざわざマイクロバスまで乗っかってってですね、はい、ここが気のあるところってやってんですから、どれだけみんな不安かってことですよ。幸か不幸かってか、私これ非常に幸いだと思うんだけど、富山号乗ってなかったですよ。乗ったら大変よ。乗ってごらんなさいよ、皆さん。もうそらね、ただごとじゃないですか。で、みんなお金は使わんしね。当然のことだからね。大量に人が押しかけちゃって、地元の人たちの生活は乱れるわですね。ゴミは散らかるわね。交通整理せんやなら、どえらいことになってると思いますよ。で、結局ですね、そのさっき私ね、10人が不安になってそのうち動くのに3人って言いましたけども、最初に動く人たちっていうのはね、自分で考えて行動するんですよ。パワースポットも自分で探してくるし、自分で聞いて行ってみるんですね。それに続く人たちっていうのはね、流行を追いかけるんですよね。流行を追いかける人たちを取り込むと後が大変なんです。流行が冷めた後がね、終わりになっちゃうんですよ。富山語の未来っていうことは、今までずっと私が申し上げたところでちょっと考えてみるとね、こういうことなんですね。まず第一に、富山語は自立しなきゃダメですね。富山語は黒字を稼げなきゃダメなんですよ。どうやって稼ぐかはこれから考えることして、飯田市全体もね、なんか財政厳しいと思いますけども、もちろん飯田でもね、黒字稼がなきゃいけないんですが、富山号を伝えようと思ったら、こう、神とね、この南下の、ここでまずね、全体黒字にしなきゃいけないんですよ。黒字にするということは、言ってみればここで稼いだお金で生活できるようにしなきゃいけないんですよ。これが基本中の基本なんですよ。年齢の構成層が、年齢が上がっていっても構いません。高齢化が進んでも別にそれが問題じゃないんですね。ちゃんと黒字を稼げていれば問題ないんです。ですからまずここでポイントとして我々考えなきゃいけないことは、どんな方法にせよ、富山号の神と南信濃は黒字を稼がなきゃいけないってことです。よそから入ってくる金だけで金がないと、つまりその、ね、補助金で回すんじゃダメだってことですね。黒字っていうのは、その一番いいのはまず観光ですね。観光、林業、農業。まあ、この辺が中心だと思いますが、あるいはね、あと物販なんですよ。お土産物なんでもね。まずこういうとこで、この村全体で、やっぱ黒字を稼ぐようにならないと、非常にこれは大変なんです。黒字を稼ぐようにならないと、若い人定着しないんですよ。雇用が増えないんですね。ですから、これから先ですね、まあ、どうやるかはちょっとこれからお話していきますけど、まずやっぱ黒字を稼ぐってことの大切さはですね、これは十分強調しなきゃいけないと思います。ある意味で言うとですね、今までの時代は、村落単位でのですね、黒字赤字って気にしなかったんですよね。地方交付税交付金もありますしね、補助金もありますから、まあ、全体でなんか回ってればいいと。お金がなんかね、こう回ってればね、いいかなぐらいだったんですけども、やっぱりこれからはですね、待ってたって補助金来るってわけでもないし、やっぱりほっとけばですね、出ていっちゃうし。で、なんか本当に小さな村落でもですね、黒字稼いでるとこあるんですよ。特産物がいいんですよ。特産物上手に作ってですね、黒字稼いでるとこってね、決して少なくないですよ。四国なんかにもありますよ。料亭で使うですね、小さな葉っぱありますよね。あの葉っぱを集めてですね、年収1000万円、農家の奥様方稼いでるとこもありますよ。というか、どんな方法でもいいから、とにかく黒字を稼ぐってこと。で、それと同時にというか、それに必要なのが、やっぱりリーダーなんです。リーダーシップってのはものすごく大事でございまして、これは皆さんね、誰か一人って意味でもないんですよ。誰か一人に任せればいいって、これまた違うのね。なんかね、ほら我々ね、勘はいいとか悪いとか、おざいとかありとか言いますよね。確かに言いたい気持ちわかるし、言いたくなんだけど、じゃあ誰か出てきたら、この人がスーパーマンで全部やってくれるかと思ったら、そんなことはないんですよ。リーダーシップの基本はですね、要するにみんなをその気にさせることができるかどうかなんですよ。 みんながやる気になってその気になるとだいぶ違いますが、それさせる力があるかどうかがやっぱりね、リーダーの基本中の基本なんですね。ですからこれは地域においても地域内の組織においても全部必要です。だからみんなで村おこしに成功しているところというのはですね、やっぱりね、ちゃんとリーダーシップがあるということなんです。誰か一人っていう、もちろん中心人物も大体いるんですけども、それ以上にみんながやる気になってるんですね。やる気を持ち上げさせることで、そのやる気を出てこない最大の理由は諦めちゃってるからなんです。あれ、地方を盛り上げることにおいて一番障害になることは地元に蔓延する諦めなんです。あれ、地元に蔓延する諦めがね、一番まずくて、諦めから抜け出すために非常に重要な方法は、うまくいっている話を一つでも二つでも積み上げていくことなんです。で、うまくいっている情報をどんどんみんなで共有するってことなんです。これで成功した、あれで成功したって話をね、一つでも二つでもみんなで共有していくと、これは自信になってくるんですね。で、やっぱり、ね、その諦めというのがね、一番まずいんですね。それから、観光ということで申しますとね、まあ、私今申し上げましたように、富山湖に来る方々の雰囲気って何となくお分かりいただけたと思うんですね。そうしましたらですね、やっぱり富山湖の一番いい観光のあり方は、昔のようにやるってことなんです。変に都会の人たちに合わせる必要はないんですね、これ。例えば地方の観光地なんかでね、都会から人呼ぼうっていうんで、金かけて観光施設を作ったと。大きな旅館なんかも作ったと。あるいはブームだってんでなんかいろいろね、その金かけて整備したと。それなくなった後は悲惨なもんなんですよ。ブームがなくなっちゃった後。あるいは都会の人っていうのはね、いつもその時の面白いもの、珍しいものを見て歩くって癖があるんですね。だから去年と同じ施設だって飽きちゃうわけですよ。ね、この旅館行ってみて、3年前と何も変わらないと、だんだんだんだん畳もくたびれて、風呂もくたびれたって飽きちゃうわけですよ。でもしかし自然の中にあるものって飽きないですよ。私も毎回例えばですね、古道沖のあの河原のですね、埋没木をね、皆さん見ていただくんですよ。3年前というか1300年前から多分同じ姿ですよね。今回来て飽きたっていう人いないもんね、あそこ何回お連れしても。やっぱりね、あそこね、すごくいいヒノキの香りがするんですよ。あの木なんか多分下まで生きてるんですね、水吸ってんですね。だから今のね、人工林のヒノキにはない、すごくね、いいヒノキの香りがするんです。何回行ったって気持ちいいですよね。だから観光ってのは皆さんね、金をかけて設備を作って都会の人に合わせようなんてやんない方がいいんです。そんなことはすぐ開けられちゃう。むしろあの埋没物がいい例で、ここにしかないものっていうのがあると、草かき分けてみんな来るのよ。ね。草かき分けて。本当ですよ。パワースポットなんてそうなんですよ。それこそ草かき分けてみんな探し出して来るんですから。そこが楽しいんですから。だから、これからね、そうですね、それこそ半世紀ぐらい、50年ぐらいはね、やっぱりその地方というのは、というか日本全体も世界もそうだと思いますけども、失われた20世紀を取り戻そう、20世紀に失われたものを取り戻そうという時代だと思うんですね。20世紀は華々しい時代でしたから、まあいろいろね、いいこともありましたけども、忘れられてるものはあるわけですよ。人情もそうだしね、自然もそうだし、あるいは安全とか健康というものを失われてるでしょう。これ取り戻す時代ですよ、この50年ぐらいは。そうすると、その、これから人々が思い出すヒントが地方にあるわけね、ヒントが。その、やっぱり、ことを考えたときに、むしろ、富山を含めた里山とか、東京から見れば遠隔地のところというのは、昔から伝わるこの人たちの生活ぶりとか、食べるものとか、いうものが観光の中心であるべきですね。ですから、やたらにですね、都会の真似は、当然、やろうとしたってなかなかできないことだけども、むしろ自信を持ってですね、古いものを、やっぱり、皆さんに見てもらうっていうことが大事だと思います。それからもう一つ観光は最近ですね、体験型の観光が非常に多いんです。やっぱこう見るだけではなかなかつまんないってこともあるわけね。例えば外国人の方はまだ見るだけでも満足してきますよ。例えば名古屋城ってありますよね。普通最近日本人に名古屋行って名古屋城見ませんよね。でも私この間たまに本当行ってみたら、みんな外国人でした。50年前の日本人みたいに、30年前の日本人みたいに一生懸命パチパチパチ写真撮りながらね、なんかぐるぐる回ってるのね。だから外国の人はまだね、昔の日本人の観光みたいにぐるっと回って写真撮るだけで満足するんだろうけど、今の日本人ダメですよ。見るだけじゃダメ。 体験しないと。要するに生活の物見よさで来てるんじゃないんですから、生活の不安を、仕事の不安を、未来への不安を何か緩和したいと思って来てるんだから、自分に何か身につけるものがないと、みんな満足しないんですね。やっぱりですね、体験は大事ですよ。だからどんなことでもいいですよ。何か一つでも二つでも、プチ体験をしてもらうようなこと、どんなお店であってもね、すごくなんか効果あると思うんですよ。こんなのね、大量にやろうとするとね、大変ですからね、体験っていうのは。でもね、どんなものでも、ね、やっぱりその、小規模でいいから、体験してもらうと喜びますよね。本当にだから、まあ、いろんな意味では、その延長線に言えるのはね、ご案内人っていうことなんですよ。観光はやっぱりですね、ご案内が大切なんですね。体験っていうのはやっぱりこう話をしますでしょ。双方向で。ね、やっぱりだから、おもてなす側が、話をしないと難しいんですよ。上手に話をして、来るお客さんとコミュニケーションをとって、で、何が好きで、何ができないか、何がやりたいのか、これ上手にこの接点取っていく。このコミュニケーションですね。コミュニケーションがすごく大事なんです。ですから観光は、これからの観光は突き詰めて言うと、ご案内人です。柱の一つはご案内人なんです。このご案内人っていうのはすごく大事で、地元と都会の両方の常識を持ってないといけないんですね。でも育てれば別に大丈夫なんです。何も都会の人におもねるってわけじゃないし、その、なんか育てれば別に難しくなくて、だからやっぱりその本気でやるかどうかですね。要するに、観光に来るお客さんっていうのは言ってみればさっき言った不安を解消したくて来るなんだから、物見さんじゃないんだから、やっぱりですね、そういう思いがあるということをね、受け止めた上でこう、解きほぐしてくれるような、そういう人がいいと思いますよね。今なんか各地の旅館なんかもですね、近代的な旅館もそれは確かに皆さん人気あるんですけども、この10年ぐらいは、ご主人がユニークな民宿、すごい人気なんですよ。あえて値段も安いし、設備も悪いんだけども、そこのご主人とかおかみさんが人気という宿が結構人気あるんです。特に民宿はそうですね。だからやっぱりね、コミュニケーションを求める人たちいるんですね。で、遠山の場合は、もうとにかくコミュニケーション嫌いという人はまず来ないでしょうから。まあもちろんね、山登りとかね、その釣りはね、これはあるんですよ。で、それ大変な場合はね、ルール作ったらいいです。ちょっと話脱線しますけどもね、観光で自然が荒れるってケースありますよね。それはね、地元でルールを作るしかないんです。屋久島がそうだったんです、昔。私、屋久島の観光協会の会長から直接聞きましたけどね、屋久島なんかはみんな押しかけてきちゃってですね、山入るまでどんどん山荒れ出すんですね。実は屋久島では、島の人は山登らなかったんです、それまで。神様の山だから。海では泳いでも山には登らなかったんですって。それは観光でどんどん上がるようになっちゃったでしょ。で、トイレのこともあってですね、どうすんだ。ですから地元もですね、どんどんどんどん観光客が来て、これ偉いことだと怒り出すしですね。で、来たい人はなんで入れてくんないんだと怒り出すしですね。で、いよいよなんか緊張高まって、その地元の観光協会と旅行業者の代表の人たちね、初めて会合を持ったんですって。その席で観光協会の会長は旅行業者の人たちに、皆さんでルール作ってくださいって言われちゃったんですって。ルール作ってくれたらそれに従いますっていうことだったそうです。それでルール作ったんですって。今、屋久島だからね、ガイドがつかないと上行けないとか、西半分は入れないとか、ちゃんとルール作ってますよね。それでやっと自然守れてるんです。ですから、登山とか釣りで自然が荒れるっていう心配があったら、早めにルール作った方がいいんです。ルール作るのはですね、当然お金と人が変わりますね。その分はですね、いただくしかないんです。で、それはどこで解消、どこでそれをその、じゃあ、回収するかっていうと、満足度で回収するしかありませんから。だからむしろね、川はきれいにしとくとかですね、山はきれいに登山道を整備するとかですね、むしろある程度いただいたお金の中で自然の整備も仕事としてやっていくしかないんですね。だから本当にですね、逃げてるとダメだっていうことなんです。困ったなぁ、もう登山客も釣りも困ったなぁと思って逃げてると、来る人もあまり満足感じないし、たくさんもなかなか来ないし、そして自然も荒れるしですね、地元の不満も消えないしとね、うまくいかないんです。あれ、それなんとかしようと思ったら、自然が荒れるっていうことをなんとかしようと思ったら、思い切って地元でルール作ってみんなで運営するしかないんですね。で、ちょっと話戻りますけども、 そのご案内人というのはですから、その屋久島なんかの場合には必ずガイドがないと上登れないんですね。で、お手洗いなんかすごいですよ。ガイドが上からタンクに背負って持って降りるんですから。すごいですよね。そこまでして自然を守ってますね。それから最近川や山で遊ぶっていうケースがありますが、あれも指導員がちゃんといるんですね。川下りにもちゃんと指導員がいますし、やっぱ指導員付きでやればね、安全なスポーツって結構あるんですよ。だからそういうのもやっぱりですね、その指導員がいるっていうことが大事なんですよね。だからまあ本当にですね、そういうことを含めて、そのやっぱ観光っていうのはやはりそのご案内人で一つ決まるっていう部分があるっていうことですね。二つ目はですね、特産物なんです。これはすごく大事なんです。例えば皆さんね、ここで大豆育てるとしますよね。大豆できますわね。で、豆でね、枝豆も何度も食べればね、食べて美味しいですよね。で、売るとそんなに高く売れませんわね。みんな同時にできますからね。でもそれ味噌にするとですね、ちょっといいですよね。味噌にしますと、まあ、ねえ、それ本当に美味しい味噌であればですね、ちょっと他にはない味噌で言ってくれますね。大豆だとみんな同じって言われるかもしれないけど、味噌にしたらだいぶ違いますね。もっと美味しい味噌にして、びっくりするような味にして味噌にすると、限定販売でこう置いとくと、よその人が買いに来てくれるんですよね。要するに物っていうのはですね、加工度を上げれば上げるほど、全世界にこれ売れるようになるんです。ペンペングサもそうですね。ペンペングサって言いますか、あれハーブって言いますか。ありますよね。今日皆さんお帰り、ね、ちょっと藤原学校の皆さんはお持ち帰りいただきますが、畑で採れたあのバジルをお持ち帰りいただきますが、それでバジルができたと。ねえ、それちぎってこう、スパゲティ乗っければ美味しいですよね。でもそれ売ってお金稼ごうと思うと、相当作んなきゃダメですよね。それでなんかじゃあ今度香水みたいなものね、エキス絞ろうと思ってエキスにすると。で、道の駅置いときますと多少売れますよね。でも、そんなには売れないですよね。だってあんまり人来ませんからね。でもそれをですね、フランスの香水屋にですね、原料として売ってごらんない？フランスの香水屋なんて世界中からそういう原料を集めてるんですから。フランスの香水屋に原料として売ればですね、富山で採れたバジルも例えばね、ハーブもですね、世界中の人が買ってくれるんですよ。これは世の中の仕組みなんです。で、加工度を上げないと、大体、業としては成り立たない。黒字にならないんですよね。だから作って食べるのは構わないですよ。作って自分で食べるたち、食べるとか、近所で分けて食べるぐらいならいいんだけども、業としてやろうと思ったら、加工度を上げていかなきゃダメなんです。最高品質ってのありますよね。例えばどんなもんでもね。例えばここの蕎麦は天下一品とか、あるんで、それはもちろん大事なんだけど、それでもですよ。やはり流通のこととかいろいろありますから、元のままじゃ難しいんですね。例えば蕎麦粉だけよりもやっぱ蕎麦にした方がいいわけですよね。で、この蕎麦がいろんなお菓子になったり、もっとね、他のその植物になればです、もっと付加価値の高いものになって売られた方がやっぱりよく売れるはずなんですよ。全部そうね。ですからこの産業を起こすというのはですね、今見てますとね、まあ木は切ってそのまま出そうとかさ、まあ鳥もね、そのままこう出荷しようとかやってますがね、あれもっともっと加工で上げるべきなんですね。で、もっともっと加工度を上げて、言ってみれば、遠山さんのお土産として売るんじゃなくて、その、なんか、すごいものがあるよと。例えば、この香水すごいよとかね、これすごく美味しいよと。どこで作ってんの？え、遠山だって。これぐらいに持っていかないといけないんですよ。遠山のお土産として、人々が買うんじゃなくて、すごいもの買った。え、遠山さんなんだっていうぐらいまで持っていく必要があるんですね。ですからね、片っぽは観光はだからそのご案内人で、もう一つ産業の方はですね、とにかく加工度を上げて出荷するってことなんですね。で、こういう、この二つがですね、多分富山なんかの場合は、これから本当にこの地域を黒字として回すことにすごく大切なことで、これ必ずしも若い人がいなければできないというもんでもないんです。むしろこういうのはですね、年配のある程度実力ある人の方がうまくいくんです。富山の若者はあまりそうではないかもしれませんけども、最近の若者ってコンピューター叩く以外のことはできないこと多いんですよ。しかも昔コンピューター知ってます？冷房のかかった部屋に必ず置いてあったんですよ。ねえ、 暑い時代、30年、40年前、コンピューターあると方は冷暖房完備で、年間変わらない温度の中で、静かにこうコンピューター動いてましたよね。あれ、冷房を止めたりするとね、コンピューター、こう、暴走しちゃったんですね、熱で。今の若者、同じです。冷房の効いた部屋で、粛々と仕事やらせてからで仕事できないんですよ。あっち行っちゃ来ないしさ、仕事間違えるしさ、ブーブーブーブー文句言うし、昔のコンピューターと同じなんです。冷房を効かした部屋で静かに座らせてやっといて、やっと仕事できる程度ですよ。言っちゃ悪いけどね、本当に退化しちゃったよ。もう本人たちの責任ばかりと私思わないんですね。職場環境の問題で。ですからね、私今申し上げたら本物の実力とかね、アナログの想像力とかですね、何にもないとこから物を作るとかね、そういうのはやったことない人多いんですよ。むしろね、やっぱりね、ある程度年配の人ですよ。何にもないとこから築き上げたっていう経験を持ってるのは。そういう人たちがいてね、なおかつですね、やっぱりこの歯を食いしばってでも一生懸命っていうものがいるわけね。ねえ、その、なんか作るのもそうですよ。ご案内に要請するのでもね、特産物作るのでもですね、歯を食いしばって一生懸命にやらないから絶対できないわけでしょ。そんなことすんなら他行ってやろうかとかね、遠く行って暮らそうとかさ、そう思ったらできないじゃないですか。やっぱりね、この土地にというものは、これはね、やっぱりある程度土地回り来ないとわかんないですよね。若いうちはほらね、あちこち世界行きたいと思うから、それ別に悪いことではないんだけども。だからやっぱりね、ある程度の年齢でもね、やればこれはできることなんですね。で、ちょうど日本もですね、これから結果的に地方に人が戻りたいという人は増えてくると思うんです。なぜかというと失業の問題がありますから。都会はどんどん失業者が出てくるし、これからもっと出ます。それから二つ目は団塊の世代がどんどん退職してきているということですね。団塊の世代の方々たちがだんだん退職してくるとですね、まあ地方に住みたいという方もいらっしゃるんですよ。もともと地方出身で U ターンの方もいますが、I ターンとか J ターンとかいう方もいらっしゃいますから、潜在的に人が来る需要は結構あるんですね。生活したいとか住みたいとかね。もちろんそうだから、まあ、圧力はありますが、圧力も仕事のうちだと皆さん思っておいてください。屋久島なんかを見て本当にたくましいんだと思ったんですけども、観光協会の会長も言ってたんですけども、なんかやっぱり地元の人とよそから来た人って、両方ないと観光はうまくいかないみたいですね。観光業というのはですね、地元の人たちと外から来た人たちのこの融合でやっぱり成功するんですね。どっちか一方じゃダメなんですね、あれ。地元の人たちだけでやってるとやっぱり地元の人たちの常識が出ないもんで、やっぱり都会の人はわからないんですね。で、都会の人たちだけでやって、どっか自分たちの村作っちゃっても、浮き草みたいなもんだから、やっぱりね、続かないんですよ。両方融合しなきゃダメなんですね。地元と、それから、よそから来る人が。我々の藤原学校もですね、実はもう今、常連さんたちが、8名だっけかな。遠山号スタッフという形になってくださってまして、毎回こうお世話してくださる側にこう回ってんですね。まあ、地元の皆さんとね、本当に交流させてもらって大変嬉しいと思うんですが、とにかく地元と外とのこの交流って言いますか、融合がないとダメなんです、観光っていうのは。したがってですね、やっぱりそういう非常に、これ、ある意味では高度なですね、リーダーシップっていうのは、なかなか若い人だけじゃ難しくて、若い人たちが続かないことも結構多くてですね、やっぱりこのじわっとですね、物事がわかるある程度の年配の人が頑張るとうまくいきます。で、おそらく団塊の世代っていうのがですね、日本を変えるこれから大きな力になると思われるのは、皆さんなんか団塊の世代の方があるかと思いますけども、年金ちゃんともらえるかどうかってね、不安な方も多いと思うんですよ。それから、例えば病気になった時に、介護が必要になった時に、仮にお金はあってもですね、介護してくれる若者が実際いるかどうか、不安の方多いと思うんですね。私なんか50歳ですけども、年金を納めてますが、戻ってくるなんて一つ思ってませんからね。納めるだけ納めて、一銭だと思ってます。段階の世代の人たちはみんな使ってくれると。もうしっかり諦めておりますよね。でも結局ね、やっぱ段階の世代の方から一番大変ですよ。一番厳しいところに来ますよ。ね、矛盾が全部集まっちゃってんだから。保険も年金も介護もね。介護は金あったってさ、実際に体を動かしてくれる人がいなかったらさ、ダメですよね。外国人なんか入りませんよ。移民なんつうんだけどね、日本は外国人に割と住みにくい国なんですよ。言葉の壁や文化の壁があって。あんま、皆さん、来たがらないんですよ。正直言って日本に。だからこうなったらですね、本当に生涯現役で生きるしかないですよね。 だからそのためには普段の生活から生き方から変えていかないと。やっぱりね、そういうのをね、実際におやりにならぬのが団塊の世代の皆さんですよね。だからやっぱり団塊の世代の方々が観光にしろ、ものづくりにしろ、相当主導権持って、例えばこんなものを食べたら元気になったよとか、こんな道具使ったらですね、介護も楽になるよとか、こんな家住んだら皆さんね、気持ちがいいよとかいうものを作って、遠山の人たちが遠山のものを作って売れればですね、いや、これは別にいいもんだと。誰が作ったの？いや、どこで作ったの？あ、遠山だと。これはすごいと。これが本当のね、産業振興っていうもんなんですよ。だから今はね、まあ割とこの土産物作りというところでやってますが、これもっともっと前へ進んでいく必要があります。ですからそれやるためにはですね、やっぱりこう、世の中の流れもよくね、知ると同時に、やっぱり自分のこだわりのある部分で、自分たちのこだわりを持ってる仕事の部分で、最先端のこととかですね、もっとこうやったらいいとかね、もっと建設的な理想とかなんかにもどんどん前に出していくべきです。で、そういうものを感じて行動する人たちをどんどん前に立っていくべきですね。だからこの試行錯誤の段階にもう遠山も入ったと思うんですよ。試行錯誤の段階に。今まではほらね、補助金の世界とかね、こう国の政策の世界ありましたから、これ乗っ取ってるのが王道で、それ以外はまあちょっと付け足しみたいな仕事だったでしょ。だって経済の中心がそうやって補助金とか、ね、国の施策で動いてるわけですから。ところがこれが止まったということはですね、どうやって飯を食うかは、やりながら考えるしかないですよね。あの手この手、あれもやって、これもやって、それもやって、こっちもやってみた。なんかやってって、成功体験を積み重ねてって初めて、村おこしが成功したという柱が見えてきますね。ですから今の段階は、言ってみれば、何でもやってみるしかないんですよ。だから何でもやってみるってことに関してはブレーキをかけるのまずいね。だからとにかく、やってはないと。やってはないと。問題を走りながら考えると。これでもは走るしかないでしょうね。ですからそういう点でね、例えば行政が支援できるものがあればね、支援してもらえばありがたいし、それから地元の人たちが何かやろうとなればね、それやってみるといいと思うんですね。まあ私は申し上げるまでもないですが、南信濃はですね、昭和が終わってからものすごく活発に活動されてたと思うんですよね。福祉のことでも何でもですね、やっぱり視察が来るぐらい頑張っておられましたよね。でもその延長線で、こう今があるわけで、やっぱり先人たちがですね、昭和が終わった後ですね、相当いろんなことをやって、今日は生きてるわけですね。だからこれを止めると、止まっちゃうんですよ。やっぱりね、このいろんなことを試してみるということをやめると、ここで終わっちゃいますから、これはやっぱりね、まあ若い人を含めてですね、何でも次々にやっていくということが必要ですね。それからやっぱり誰か戦略見てないからダメですね。試行錯誤をしていく中でね、どれがうまくいって、どれはね、そろそろ方針変えた方がいいとかね、これは例えば東京持ってった方がいいとかね、これは観光に出した方がいいとかね、目利きをして戦略立てる人はどうしても必要です。全体をこう見てね、バランス取る人。これはやっぱり街づくりのポイントなんですよ。戦国大名みたいな仕事なんです。言ってみればね。どこを伸ばしていけば地元の雇用が生まれるか。どこをつけばこれ売れるのかね。こう、外と中をつないで全体を統合するね。まあ言ってみれば、本物のリーダーが必要なんです。で、こういうのはね、小さな成功をね、まずたくさん出さなきゃいけないよね。だから、あっちでこれ売って成功した、こっちでこれ売った成功したという、その話をみんなで共有していかないとね。富山の方々は割とつつましやかですから、つつましいですから、あんまりそういうね、成功した話は皆さん共有なさいませんですよね。でもやっぱこれはどうしてもやっていかないと。次がね、終わっちゃうんですよ。要するにね、昭和が終わった後の南信濃も、いろんな取り組みをやって今日まで来てるんだから、これな、これやめちゃったら、それっきりですからね。耕作放棄地なんかもですね、まあ今その、都会の方ではね、それをもう一回なんとか自分の手で、農業やりたいという人も、がそれを直してますね。うちもやってますけども。だからああいうのもちゃんとご案内とですね、それからいろいろね、上手にコーディネートすればですね、まあなんかもう一回耕作してくれる人もいるんじゃないんでしょうか。我々も、農園をいじってていつも思うんです。今回もですね、我々来る前にちゃんとさん、お客さん来てみんな食べてくれましたよ。かぼちゃも、トウモロコシも、一粒残ってなかったね。でもね、私ね、 思うんです。小田原でもそうなんですけども、食べるものを作って動物に食われちゃったからもうやめるって言ったらもう誰も作る人いませんよね。あれ天のために作ってんだと思うしかないのね。工作ってですね、やっていないとみんな荒れちゃうんですよ。動物も昆虫も住めなくなるのね。もちろん人間も大変なことになるわけ。だから取れたものを獅子が食うか猿が食うか人が食うか、これはね天しかわからないんだけど、誰かそれやってなきゃダメなんですよ。田んぼもそうなんです。田んぼも作ってないと水辺のね鳥も来ないし虫も来ないんですよ。もちろんホタルもね、ああいうホタルだとかね、タニシだとかああいうもいなくなっちゃうでしょ。やっぱ誰かが、これ人間しかできませんから、人間がちゃんとああいうですね、田んぼとか畑とか里山整備をやっていないと、動植物も住めなくなるんだね。動植物、昆虫も。ということは、あれは天のためにやってんですよ。生活のため以上の、生活のためだけでっていうことでやってると、もう全然ダメね。生活のため以上のものを持ってしないとあれできない。で、最近はですね、逆に若い人たちっていうのは、そういうの好きなんです。コンピューターね、昔のコンピューターみたいに冷房の効いた部屋でね、じーっとこう手だけ動かしてる人たちもですね、割とそういうの好きなんです。だからこの世のため、人のためっていうのは結構好きで、ですから、里山を直したりね、あるいはその耕作放棄やってる人たちも、必ずしも今自分で飯食いたいからってやってるわけでもなくて、なんかそういう社会貢献をしたいと思ってやってくれる人もいるんですね。だからやっぱりそういうのもですね、受け皿さえ作ればですね、来るはずなんですよ。受け皿さえ作れば。で、そういうのは全部ですね、インターネットと割と相性があるんですね。どこで何がある。ここでこんな取り組みがある。やっぱインターネットで皆さん最近そういう情報を検索していらっしゃいますから、やっぱりその受け入れ側としてはね、どんどん情報発信をしていくってことですね。で、やっぱりその、もう一回話繰り返すようになるかもしれませんけども、富山号はやはり大きな戦国時代の世にもう一回戻ったつもりで、これから生活の柱は自分たちで立ててって、自分たちで黒字に持っていかないと未来がないというね、そのなんかバイタリティは取り戻した方がいいと思いますね。なんとなくね、ほら、ね、激しくこう経済活動をやってるとね、ちょっとね、あの人稼いでるなって言われちゃうのもありますよね。それどこでもそうなんですよ。でもやっぱりね、あんまりそれ静かにやってると、なくなっちゃうね、このまま行ったら。なくなっちゃう。あるとこまで人が減ったらもう住めなくなりますからね。あるとこまで若い人いなくなったら住めなくなっちゃうから、これ一大事なんで、やっぱりですね、その黒字に回ってればね、別に大儲けなんかしなくていいんですよ。大儲けなんかしない方がむしろいいんですね。後のこと考えると。黒字に回るとこぐらいまでは持ってかないと終わっちゃうから、それはバイタリティを持って村全体でね、あるいは外から来た人も含めてですね、どうするか。二つ三つまずね、戦略をとりあえずできる戦略を立てて、これはここまで持っていくと。例えば人数にしろね、金額にしろここまで持っていこうということでね、いろんな取り組みをね、盛大にやってみたらいいですよ。で、大きなね、言ってみれば戦略っていうのはね、小さな戦略をやっていくうちに成功するうちに見えてきますから。で、私は富山号は今のところですね、全国で見ればすごくうまくいってる方だと思いますよ。まあ、この下伊那地区もですね、もういろんな個性がありますよね。飯田下伊那から、それから愛知県、それから奥遠州の方まで含めて、いろんなこの村があるんじゃないですか。やっぱりね、まだまだ何にもっていうところも正直言ってありますよね。そんなだったら富山は結構先端行ってますよね。先端の方走ってるんで。ですからやっぱりこれをさらに発展させていくっていうことをね、考えたらいいんじゃないかなと思うんですね。ですから当面の柱はやっぱり観光とですね、あとその他のものは、付加価値の高い商品を何としてでもいくつか作って出していくってことですね。お茶なんかも本当すごく美味しいんですけども、あれなんですよね。今お茶ってみんなペットボトルじゃないですか。まずいお茶で十分なんです、あれ。3番茶、4番茶で十分なんですよ。だもんで日本中ですね、美味しいお茶作ってる人が大迷惑していて、美味しいお茶が売れないもんだから、うんざりしてやめちゃってんですよ。それが今日本のお茶ですよね。でもやっぱりこういうのはいずれどっか変わるでしょうし、本当に美味しいお茶って求めてる人いますから、そんなのも誰か本気で取り組めばね、また復活できるんですよね。だから今見てますとね、 富山も昭和の時代のこのものすごいね、言ったら公共事業なんかもあって、大きな柱で生きた時代があった。その前はこの製紙会社の林業がありましたね。それから今度その、ね、その国の公共事業なんかの世界があった。で、これがだんだんこの、まあ、見え方差がになっていく中で、しかし村を中心にですね、みんないろんなことやってきましたよね。温泉も掘りましたしね、いろんな施設も作ったし、皆さんがそれぞれ努力して、個人の力で少しずつなんとなくこう、回してきましたね。いろんな取り組みやって、福祉なんかもそうだけど。で、こういうのを踏まえて、やっぱこの次の柱をどうしても作んなきゃダメですね。で、この次の柱というのは、これまでのこの10年、15年、まあ20年ぐらいですね、平成の、この間の試行錯誤の中から何か見えてくるはずなんですよ。で、それで本当にうまくいってるのがやっぱり観光ですよね。時代のさっき言ったね、人々の雰囲気もあって、本当に、まあ、昔の人たちの人情とか、昔の人たちの生活とか経過が残ってますから、これが新たな観光資源として、ね、素朴な受け入れ体制とも含めて資源として残ったわけですよ。で、次にやっぱりあるのはやっぱり今言った付加価値の高い特産物みたいなものね。これをとにかく作って、遠山郷のお土産として売るんじゃなくて、ああ、これはいいと。だからどれが作ってんだ。あ、遠山で作ってんだ。遠山の人が作ってんだ。こういうものを作っていくと、雇用も生まれるし、そうするとやっと若い人たちがですね、本気で定住してくれるんじゃないでしょうかね。若い人たちが本気で定住してくれるためにはですね、まあ農業もいいんですけども、農業やるのは農産加工がしっかりしていないと。林業も切った木の加工がしっかりしてないと。加工のところでやっぱり高い付加価値を得られて、で、そこでその賃金も払えるわけですから、加工というところをきっちり考えて、工場内何なり作って初めてね、地元の若者定着できますから、そこまではやっぱ今を担ってる人たちやるしかないでしょうね。今、遠山郷を支えてる人たちが、そこまで作っていかないと、次の世代はもう何にも残されてね、荒れ地しか残ってないことになってしまいますね。まあ時間ってしばあと10年ぐらいの間ですね。5年からどんなに長くても10年ぐらいの間にはですね、なんかちゃんと柱を立てておかないとですね、まあちょっとね、非常に厳しいことになると思いますよ。別に遠山だけ厳しいわけじゃなくて日本中みんな厳しいんだけど、まあそんな感じがするんですね。そして、観光でも何でもその町おこしでも村おこしでも、一つ戦略的なポイントがありまして、溜まり場を作るっていうことなんですよ。溜まり場というのはご存知ですかね。何にもね、その、別に会議をやると言って特別に招集するわけではなくて、みんな三々を来て話をしていく。これが溜まり場なんですね。木沢の場合は木沢小学館のあの集会室がそうなってますよね。あれ、あの集会室があるからみんな来るんですよ。なんか やろうかって話が出てくるわけね。で、和田もですね、実は沢村屋さんとか私今借りてるんですよ。あの宿場のね。あそこを若い人たちに使ってもらって、あそこからチームモッセって出てきたわけでしょ。やっぱりね、溜まり場があるとそこから何か生まれるんですね。だからこれからはね、まさに皆さん方ですよ。今日いらっしゃってる富山号の皆さん方。本当に今日の富山号をね、ご自身の実力で支えられている人たちが一堂に集まって、さあどうしようと、いうことをね、こう、ざっくばらんに言える場を持った方がいいですね。もちろんそこはね、堅苦しい場である必要ないんですよ。文句言ったら悪口言ったり全然いいわけですね。そういう気楽さがないとダメなのよ。でもね、私もこれ自分で会社作るの経験もそうなんだけどね、だいたい私もスピンアウトして自分の会社作った時ですからね。その時もね、会うとね、まず会社の悪口ね、うまくいかない、何がいかない、必ずそうなるわけ。でもそれをね、ずっと言ってるとそのうちね、言い飽きるのよ。言い飽きたところからさてどうしようかって話になるんだね。それからね、何かやろうったって、みんなできない、できない、できないって言うんですよ。何事ができない理由はね、10人いれば10通りの理由があるんです。20人いれば20個の理由があるんです。何事もできない理由ってのは。でもその後最後に、できないからやめにしようったら、明日何も変わんないんですよね。とみんな思うわけ。それでもやらねばならんと。誰かリーダーが言うんですよ。それでもやらねばならんと。そうみんな考えるんですよ。そうすると何か変わっていくんですね。ですからやっぱりね、何かそうやって今を支える人たちがね、まあ最初は何でもいいですよ。文句も悪くしても、それも仕事のうちなんですから、それ全部気軽に言えるってことは大事なんですよ。気軽に言えて、 まあその上で何かしようっていうね、エネルギーが出せる場所をね、ぜひなんかお作りになったらいいと思いますね。で、あとやっぱ若い人たちを盛り上げてあげる必要がありますね。やっぱり富山も年配の方たちは元気いいんですよね。言ってみればものすごい仕事できるから、若い人はですね、逆立ちしても及ばないとかありますからね。だから若い人たちを見守って、上手にこの成長できる場を作ってあげる必要がありますね。こう場所を与えてあげないとね、ここは任せるというね、こう場所を作らないと若い人たちもね、村おこし一つやるんでもですね、どこで舞台がって話になっちゃうわけですよ。こう、ここだけは全部任せてもらえて、舞台さえあればね、そこで若い人たちもこう頑張れるじゃないですか。まあ、その舞台はね、ぜひね、作られたらいいんじゃないかなと思うんですね。で、今日ご参加の富山富士山学校の皆様、こんな問題意識は私いつもやってるんです。私もですね、まあ、東京でも学校やってますし、富山でもやってますし、いろんなところでやってるんですけども、その、まあ、世の中の変化があってね、東京や地方、都会で住んでる人たちも、その、いろんな状況がありますよね。厳しいことも、まあ、楽しいこともありますが、厳しいこともね。その次に、どうするかってことになると、日本を良くするためにはですね、それなりの準備がいるんですよ。それなりの道具を揃えておかないと。それなりの受け入れ体制を作っておかないと。都会がですね、おかしくなってですね、行くとこなかったらそれっきりじゃないですか。時間かかるんですけどね、まあ小田原でも遠山でもね、小田原に引っ越して5年ですね、私ども事務所も、それまで渋谷の駅の山手線のホームから見えるところに事務所があったんですよ。私がもうここはいいと。東京でやる仕事は終わったっつうんで小田原に引っ越したんでね、以来農業もやってますが。やっぱり、ね、時間かかるんですよ。何でも時間かかりますから、もうおかしくなってからですね、行き場がない、さあそれからやろうったって絶対間に合わないから、前広にですね、考えて行動して、富山を毎月来させていただいてね、毎月来るってことが一番大事なんですよ。特別な知恵やアイデア、特別ななんかね、魔法みたいなもので良くなるなんてこと 120% ないんですから、毎月来るってことが大事で、で、こうなんかやってるうちに見えてくるものがあるんですよ。農園なんかを毎日ね、誰かがそこで耕してるってことが大事なんですよ。そうやって私こう受け皿作ってってんですよ。受け皿作ってって道具作ってって、ね、世の中を良くするための。で、その道具ってのは語弊ある言葉だけど、そうじゃなくてやっぱり新しい交流が始まるんですね、都会と地方で。そこから新しい日本が生まれてくるんだから、相当大掛かりにやってるってことなんです。で、しかもこれね、一度にでっかくやったら絶対失敗するわけ。何千人、何万人を一度に動かそうなのも 120% 失敗しますから、こんなことうまくいかないんで、こう、適正な規模でね、いいものを作るという、そういう眼差しで、目の届く範囲でね、こうずっと作ってるって言ってるんです。ですからまあ、東京における勉強会も、地方における、富山や小田におけるその学校もですね、まあ、それぞれですね、まあ、これから新しい流れの時代の中でね、未来を感じてもらって、そしてこの成功するためのですね、まあ、チャンスをね、皆さんに手にしようと、まあ、そういう思いで実はやってるところなんですね。やっぱり歴史上見るとですね、まあ、国乱れるっていうことはあるんですよ。今回も随分災害がありましたけれどもね、富山でも。やっぱり国が乱れると地産地水が真っ先に乱れるんですね。地産地水が乱れたら国が乱れてる証拠な、乱れてる証拠なんです。で、国が良くなると地産地消もですね、良くなるんです。ということはね、また新たに我々はもう一回この富山でも南アルプスでも入っていって、山を整備するときは必ず来るということなんです。いつかどっかで政治は良くなりますから、いつまでもでたらめってことはない。どういうきっかけでいつかはわからないけども、必ず良くなると来ます。良くなったらもう一回地産地水を直すときは来る。ということは今我々ね、随分荒れた森林とか川見ますが、いずれこれ綺麗にするときは来るんですね。その時に、待ってたってダメなんで、じゃあここをどう直す、どういうふうに綺麗にする、そこまで やって初めて村おこしなんですよね。だからやっぱりですね、話はどんどん前広に進めてってね、山はこうあるべきだ。ねえ、木はこんな風に植えるべきだ。こんな風に河川整備はすべきだ。家はこういうところに建てるべきだ。こういうことをね、普段から自分たちで考えてると、新しい政治が変わった時に、よし、じゃあこんな風に富山を建て直すと。富山は全部分かってんじゃないか。じゃあこれで行きましょうと。で、OK になるわけですよ。それからね、なんか全部乱れたところから、みんな手つけなくなっちゃったところから、どうしようかな。誰がやんのって言っちゃうと、それっきりみんなどっか行っちゃうんですよね。 どっか整備してるところにみんな逃げていっちゃうんですよ。だからね、今が大事なんです。今なんか作っとかないと間に合わない。まあこんな感じですね。いや、しかし皆さんね、富山まだ恵まれてますよ。本当にいろんな意味でね、交流人口も多いですし、まあ定住なさる方もいらっしゃいますからね。やはりこの動きをですね、これからつなげていくためには、今現役で頑張っている人たち、今現役で富山号を支えている人たちがですね、やっぱりもう一回集まってですね、次の戦略を立てて具体的に動き出すということですね。富山を黒字にする、富山号全体を黒字にする。そして観光はご案内人を中心にですね、まあこれは都会の人たちを受け入れる体制をですね、まあちゃんと作る。まあ今のできてますがね、拡充する。そしてものづくりの方はですね、やっぱり最終的に付加価値の高いものを作れるところまで、工場を作れるところまで持っていく。そうしたら若い人の雇用が生まれるから、子供さんたちは必ずしも外行かないでも定住してくれるようになりますね。そこまでですね、まあ長くても10年、できたら5年ぐらいでですね、作りたいですね。で、そこまで戦略立てればね、お金はね、あちこち出てきますよ。行政も国もですね、まあいろんな形で支援をしたいということは予算用意してますから、ちゃんと計画と実行する人がいて、戦略さえあればね、まあ金はあんま困らないから、単なる人なんですわ。人と思いが足んないんで、それはやっぱりですね、まあ本当にこれから日本もね、えらいことになるから、そういう流れの中でね、やっぱり人事と思わないで、自分たちやるしかないと思ってですね、まあぜひね、やっていただければというふうに思うんですね。まあいろいろ難しいお話で申し上げましたけども、まあしかし、本当に不思議なご縁でね、今日も遠方の方から、遠隔地からもたくさん皆さんおいでくださっておられますし、富山号でいろんな方々とお目にかかること、そして地元の方々と交流できますと大変嬉しく思っているわけでございます。引き続きですね、また富山号の皆様によりお世話になるかと思いますけども、よろしくお願い申し上げます。それから、ご遠方から、おいでくださいまして皆様方本当どうもありがとうございました。いろいろね、ここまで来る間も交通も大変でございまして、ね、本当にありがとうございました。また皆様ともですね、富山号でお目にかかれますことをね、楽しみにしております。時間でございますが、これで終わりにさせていただきますが、本当に、皆様方の、ますますのご発展をお祈りさせていただきたいと思います。今日本当にどうもありがとうございました。